びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
まあ、あれですね、今回はあんまり間を空けずに撮れましたね。
そうですね、うん、何せ鮫島さんがなんか世の中がなんか騒がしいからラジオ撮ろうぜっていう謎の呼びかけをしてくださったんでね、
いや、まあ盛り上がってるじゃないですか。
何が？
え？戦闘絵師とさ、
はい、
オペラとさ、
うん、
アンセムとさ、
うん、
ケモフレ2とさ、
うん、
でドラクエは泣けちゃうしさ、
はい、
朝ドラはね、なかなかずっと牛ばっか映してるし、
はい、
盛り上がってるなと思って。
なるほど、まあそういったこまごまとしたものをですね、今回ちょっとお話ししようかなって感じですね。
そうですね、
そうですね。なんか近況とかいいの？
近況は、肋骨の方は痛みがだいぶ薄まって、
うん、
呼吸がずっと浅かったんだけど、
うん、
普通になってきた。
あった。
で、肋骨今折れてるなっていう感覚がだいぶ薄まって、
ほほほ、好
調ですね。
そうですか。あ、よかったですね。
毎日飲んでるんで。
はい。
今、もう飲んでました。
そっか、
はい。
背も伸びるかもね。
背も伸びねえだろ。急にじゃあ。
はぁ、あ。あ、ちょっと、声が聞こえちゃってるな。
声が聞こえる？
鮫島さんのスピーカーから俺の声が。
あ、そう。ちょっと待って。
うん。
じゃあイヤホンつけますよ。
お願いします。
あ、そうそう。あと近況。
うん。
で言うと。
今つけた？
あ、今つけた。
はいはい。あ、もう聞こえなくなった。はい。
郵便物の不在連絡票がたくさんありましたね。
あ、そうですか。
差出人が大泉洋さんからでした。
え、何それ？
多分ヤフオクなんだけど、アベンジャーズのフィギュアを買ったんだけどね、
うん、
それの差出人なんだと思うんだよね、
うん、
時期から言って、
はい、
でたまたまこれが大泉洋さんっていう名前の人なのか、
うん、
サラダ丸でおなじみの俳優の、
うん、はい、
どっちかわかんないですけど、名前が見覚えあるんだったんで印象的だなと思って。
あ、そうですか、はあ、なるほど。それでどうしたの？
いや、それだけです。
あ、そうですか。大泉洋だなと思ったっていう。
そうそうそう。
そうですか。
あと何かあったかな、
うん、
仕事の方ではこれまで特にどこのチームにもいなかったんですよ。
はあ。
というのも、配属予定のチームの企画が、おっしゃってしまって。
うん。大丈夫、言っちゃいけないこととか言わないでね。うん。
うん。そうですね。まあだから、どこの、何の会社とかじゃなくてね。
うん。
配属先がなくなっちゃったんで、待機する時間が増えたっていう。
あ、そうですか、
なんですけど4月1日から配属先が決まって、
うん、
俺このままずっと窓際なんじゃないかっていう不安から解放されそうです
ね。あ、よかったですね、やることないとやっぱね、人はろくなこと考えませんからね。
あ、
やることできてよかったですね。
本当本当ね。
はい、そうですね。さ、前回の、その、回でね、鮫島さんがこう、役を吸ってるっていうことに関して、我らが宇佐くんがですね、絵日記で心配してたんでね、
はい。
ちょっと読んでみましょうかね。
はいはいはい、はい、お願いします。
アマプロ爆鳥、鮫島さんの役年コンボすごい。お大事にしてほしい。筆川さんの役を吸収して、ゲージを貯めてからのコンボだったんだろうな、きっと。特撮の話もモーションの話も勉強になるし、よかったです。知識羨ましい。自分は得意な分野がないから羨ましい。羨ましい2回言ってますね。漫画にも別に詳しいわけじゃないし、自分の作品しか詳しくないし、自分の作品でも昔のは忘れてるし。ということで、 いつもうさくんありがとうっていう。
あ、うさくんありがとうございます。
はい。ね。うさくんはね、こんなあの、しょぼくれた40男のおじさんに、うらやましがる理由がないですからね。唯一無二のうさくんワールド持ってらっしゃるうさくんですから。
そうですよ。俺がどえらいプロデューサーだったら、仕事お願いしてますよ。全然どえらくないので、できないんですけど。
わかってる。それはわかってる。うん、そうですね。まあ、うさくんの会話聞きませんからね。私の会話いっぱいいますけど。はい。まあ、そんな感じでね、いつもありがとうございます。
そうですね。ありがとうございます。
はい。で、そうですね。じゃあ、なんか、やりますかね。まず何やりましょうかね。あ、戦闘絵師とかですか。
あの、インターネットではすごいわかりやすい人物相関図が出回るぐらいですね。
はいはいはい。
もともとは、勝見舞さんと猫将軍の、あの、パクリ市長から始まったよね。
そうですね。
猫将軍さんっていう、すごいエッジの効いたイラストを描く方がいるんだよね。
うん。
で、一方で勝見舞さんっていうグッドルッキング絵師がいるんだよね。
はい。
彼女は芸大卒だと。
うん。
芸大の大学院だっけ？
なんかそうらしいね。モデル、
うん。
モデル兼芸大生みたいな。そうそうそ
う。でも、あれでしょ、四大の時よりもサビかなんかでしょ。
うん。
それで何があったかっていうと、スポーツ、エナジードリンクのプロモーションで、勝見舞さんがライブペインティングをしたんだよね。
はい。
ライブペインティングっていうのは何かっていうと、まあ言ったら大きな、こう、盤面に、即興で絵を描くと。
うん。
いうことだよね。
はい。
よくあの、水森アドとか寺田克也とか。
そうですね。水森アドさんのあれ、ライブペインティングでいいんですかね。プッピュッピュッピュッピュって、歌も歌ってますよ。
歌もう。より高度なライブペインティング。
はい。歌は歌わないですよね、勝見舞さんは。
こいつは歌は歌わないと思うんですよね。はいはい、見てはいないんですけど。
ええ
ー。で、それ、ね、大層な、こう、ガオーって感じの虎の絵をね、描いたんだよね。うん、
はい。
ところがこの虎の絵がさ、盗作だったんだよね。はい、
これ猫将軍さんの。
そう、
はい。
猫将軍さんのイラストを模写するような感じで、
うん、
描いたんだよね。
そうですね。
これが良くなかったんだよね。
はい。もうそれはまあバレますよ、このソーシャル時代ですから。
その本人に、追及されたんですよね。
うん。
で、なんか、すごく、こう、雑な言い逃れしようとしてたら、なんか炎上が始まって、うん。
あの、いろいろ探してたら、似ちゃってごめんっていう。っていう、すごいね、こう、あ、若いなって感じの。私悪くないけどごめんっていう感じのね。
ごめん、全然偶然寝ちゃったって。
そうですね。で、まあ、それはなんか、ね、猫将軍さん、チンチンに怒ってましたけど、なんか間に入ってる人がいたか、だかなんだかわかんないですけど、
うん、
とりあえず矛を収めるって形だったんですよね。
そうね。猫将軍さんの方は、まあ、謝罪を受け入れたのかな？なんかそういうので。
ええ。まあ、不満なれど、みたいな感じだったんですけども、はい、で、そこにこう、追い打ちかけるように、この、湯島千代子さ
ん
が告発をしたっていう。
そうそうそう。
はい。
今度、この人は、勝見舞さんの、設定の一つである、なんていうの？ステータスの一つである、あの、うん、銭湯のペンキ絵を描く人。
はい。
で、その、銭湯絵師の弟子であるということが、彼女にとっては重要な要素なんだけれども、うん、
はい。
湯島千代子さんもそうなんだよね。
うん。
で、また、吉野いちょこさんも、貧しいながらも、戦闘アイドルとして売り出そうとしているという一面がある。
うん、
でそこで勝見舞さんも吉野いちょこさんも、まあ、見た目はいいんですけど、
二人ともグッドルッキングですね。
グッドルッキングですね、
はい。
でまた、吉野いちょこさんの方が先に、ま戦闘医師の丸山さんっていうおじいさ
ん
の弟子になってるんですね、
うん、
で後からやってきた勝見舞がいて、
うん、
ちょっとお前キャラ被るから、
うん、
ちょっとやめてくれませんか、
うん、
ボケよブスみたいな感じで、
はい、
みたいな感じですかね。そう言ったかどうか知らないんだけど、キャラが被って迷惑という苦情を言い、
うん、
さらに、戦闘業界の、権力者であるところの町田忍という人がいて、
うん、
でその町田忍に対して、勝見舞のお父さんが、
はい、
娘のプロモーションを依頼し、
うん、
町田さんから師匠の丸山さんへ、ちょっとこの湯島チョコさんが師弟であることもなしにしてくれません、ちょっとこの勝見さんを売り出したいんでねっていう、うん、こうね、要請をして、
これさ、例えば、うん、そのいいじゃないですか、こう私ね、うん、芸大出身のこう勝見舞さん、うんね、モデルもやってますけど、こう、
うん、
戦闘の絵を私やりたいんです。で、丸山さんに、うん、弟子入りしたいんです。二番弟子でって言えばよかったじゃないですか。
うん、単純にそれでいいと思うんだよね、俺はね。それでいいですよね。
ねえ、二番弟子の、ね、うん、姉さん、
うん。
姉さんの、ね、千代子さんよろしくお願いしますで。
ね。
やればよかったんだけど、その、おじいちゃん一人、グッドルッキング一人にしないと、やっぱこう、パンチが弱いと。
なんですかね。
やっぱこう、花は二ついらないってことですよ。
うん、まあ、勝見舞さんはお医者さんの娘なんだよね。
うん。
確か。金持ちの方が。
金持ちだった。はいはいはい。
うんうん、
で、この80過ぎのおじいちゃんが、じゃなかったことにっていうことに割と人情ないなっていう
丸山さんが一番この、ね、どっちなお前って感じ
ここさ、こうなんていうか創作物だったらさ、ね、やっぱ丸山さんの何温泉の絵みたいにこうポッカポカだねーなって、人情だねーっていう感じだったけど、じゃあなしでっていう、すごい。
そう。
がっくり、がっくりくるよね、この、こう、なんか、師弟関係の切り方が。
嘘でしょ
嘘でしょ人情とは、みたいな。
そのおじいさんがボケてて、なんかそういう風に言いなりになっちゃって、たのかなともちょっと心配するんだけど、
うん、まあそうですね、
まあ、で湯島チョコさんは戦闘会の有力者の町田さんから、頼まれたから指定関係は初めからなかったことにするねと一方的に関係を破棄されたことをツイッターで暴露して、
うん、はい、
で猫将軍がエールを送るという構図になった、
あとあんまりこう相関図に関係してないですけど、こう他にもこう戦闘絵師はいるんだけども、
うん、
町田忍氏はこう戦闘絵師は二人しかいないと言い張っているという謎の。
ああ、これ。
この。そしてこう今、湯島千代子さんは命の危険を感じているっていうこの、謎のね、
うん、
僕の疑問を率直に投げかけてもいいですかね。まず、温泉絵師会って何っていう
。そこよなぁ、うん。
温泉絵師利権がすごいんでしょ、ここ。
そんなに、かね。ペンキ絵を描く人って、そんなかな、
うん。すごいよね。なんかあれみたい。何あの人、サッチー論争の時にさ、何、女剣劇界のドンみたいなさ、
うん、
言い方あったじゃない、
はい はい。
あれ、聞いたときにさ、女剣撃会って何って思ったんだけど、それと同じ感覚を今感じてるよね。
そうだね。
はい。戦闘絵師会の利権構造っていう。
そう。なんか、ちょっとかわいそうなのが、十分なキャリアを積んだ後に独立したガチ戦闘絵師の田中瑞希さん。
うん。
を黙殺してるっていうところだよね。
そうね。憎悪って書いてある。
憎悪って書いてあるんだけど。そりゃ、田中瑞希さんはね、美しすぎない。
うん。
うん。そんなことしないねと思わないでも。
そうだね。うん。
同じ銭湯に絵を描く仲間じゃない。
うん。
何それって。
うん。そうね。うん。いやーすごいね。
すごいね。
うん。
でこの人たち揃いも揃ってみんなでこう富士山とか描くんでしょ。
うん。
でも最近銭湯はねタイルアートも増えてきてるからね。はい。メッキばかりじゃないんだよね。
うん。
まあ二人ぐらいになってしまうのは仕方ないのかな。うん、
ねいやー本当にねすごいこうあーし。俺の知らない世界があるんだなっていうさ、俺って知らないことばかりなんだなっていうことを思う。
うん。
ね、
でもさ、このね、
うん、
初見舞さんのプロモーションのされ方ってさ、
うん。
なんか誰かを思い出すよな。
誰？
東京芸大出て芸能界に入ろうとする人。うん、
はあ、ははあ。
確か、キャシャン。
キャシャン。あ、キリ、
明日の情
報。あっちか。うん、伊勢屋の方か、
ね、うん。そうそうそう、伊勢の伊勢よね。
うん。
伊勢屋祐介みたいな。
鮫島さんが一方的に、こう、恨みを、
うん
恨みを感じている。あれだよね。町田忍さんと田中瑞希さんみたいなもんだよね。鮫島さんが一方的にこう憎んでいるでおなじみの
田中瑞希さんちゃんと実力があってこう、腰掛けじゃないじゃん戦闘絵師がさ、
はい、
本職じゃん、
うん、
でも勝見舞さんはさ戦闘絵師ということでメディアに注目されて、しっかり注目された後は、芸能界に行ってきますっていう感じの人でしょ。
そうですよ。
何だったんだろうね。
まあ、わかんないですけど。
このお父さんたちね、町田さんとお父さんのお医者さんが、うん、こう一丁これぐらいでいけんだろうって売れるたら余裕余裕つって適度にパクらせて、うん、いうふうに指示してたのかもね。
まあそうですよね。うん、もう見ての通りさ、ここの、うん、その戦闘絵師会の相関図の中でさ、その完全にこう戦闘絵の中で、
うん、
で関係してる人がさ、およそ5人ぐらいしかいないんで。まあ、その中のリテラシーでやっちゃったっていう可能性もありますよね。
うん。
うん、
そうね。
ねえ。まあ、あとね、芸大に入れるってことはさ、やっぱこう、
うん、
目で見たものを写し取れるっていうね、
うん、
れっきとしたこう、技術がありますから、その延長線上で、あんぐらいのこう、パクリをやってしまうっていうところに、ちょっと同情しなくはない、ところはある。
はいはいはい。
まあね、何しろさ、その、何アカデミックな、その、デッサンテクニックっていうのはさ、見て書くが基本だからさ、
うん、
若ければ若いほどね、多分ね、見て書かないっていうことの、こう、なんつうの、罪悪感というかさ、見て書かないをしちゃダメっていうね、あれがあるはずなんですよ。
なるほどね。
で、ああいうこう、模倣をしてしまったっていうところに関しては、ちょっと同情の余地がある。若いし。うん、でも、それはもう何、周りに大人がいるんだから止めなきゃいけないっていうとこですよね。
ね、モデル、はい、 や、戦闘士として活躍してるのにね。
そうですね。まあ、そこででもすごく運が悪かったですよね。そんぐらいの若さゆえのリテラシーのままでさ、こう、ステージがどんどん上がっちゃったわけじゃない？本当はさ、そんな、ステージ上がる前に、そういう、その、模倣とかを、いろいろやっとくわけじゃないですか。
うんうん、
で、カツミさんは、多分その時期だったんでしょ、きっと。
今年の3月まではね。
そういうこと、そういうこと。
うん。
ね、模倣をさ、いろいろやって、で、自分のこう、テクニックみたいなことにしていくってのが、普通じゃないですか？
そうですよね、うん。でもまあ学生の間にそういうのをするんですもんね。
もちろんそうですよ。だからそこのところは本当にちょっと同情するね。ちょっとグッドルッキングでお金持ってたら、ね、お父さんが太いっていうだけでね、トントントンってこう、ステージが登っちゃったっていうところはね、
ね
そうですね。
もう8番にもまとめができててね。
そうですか。8番見てるんじゃないよ。
これまでの作品を振り返って、パクリとパクられの一覧がですね、あって。見つけるの早いなって。
本当だね、
ただこのパクられ側のポートレートとかもあるんだけれども、
うん、
このポートレートも、例えば普通にビル・マーレーの模写だったりとか、
うん、
なんつうのこれ。実際の人物のただの肖像画に過ぎないから、
はい。
なんか、コピーのコピーのコピーみたいな感じで、うん、すげえ劣化して見えますね。
そう、まあまあ、そうですよね。はい。これ、もう、まだ収束はしてないんですよね。今、4月5日現在ですけど。
そうね。
うん。
まあ、ちょっと、それ以外のニュースもたくさん盛り上がっているので、
うん、
存在感は、薄まってきてるのかな。
そうですね。はい。まあ同じ今どっちですか。コブラの方が盛り上がってるんですかね。コブラもも
う。コブラも一応事務所が出てきて、うん、ある程度形だけの収束はしてるけど。
うん、とりあえずテラサブイチ先生からツイッターを取り上げたあたりですよね。
そうそうそうそう。あれ。すごい気持ち悪かった。
チンチンが、
ね、うん、
寺澤武一先生のチンチンを、そう、あ、鮫島さん見られたんですね。
見た、あ、でもね、だからどういう構図の写真だったかっていうと、
うん、
寺澤武一がね、下半身裸で、
うん、
椅子に腰掛けた状態で天井を見てる、
うん、
椅子ごと、
へえ、
だから。ちょうどこうアポロ11号に乗ってる宇宙飛行士のように、ね、
うん、
そういう状態で顔はほとんど映ってないんだよ、
うん、
だったそんなポーズだったと思うんだよな、ね、陰謀がもっさり見えてたから、
そっか、うん、いいな、鮫島さん、寺澤ブイチのチンチン見れていいな。
でも探せばあるでしょ。
俺も見たかったな、うん。
俺昼飯時に見ちゃったんだけど。飯食ってる時に見ちゃった。
なんかすごい、クローデンに粉かけたかったなみたいな感じで言っちゃったけど。
テラサーブイチはいろいろありますね。2チャンネルも見ましたけど。
うん。
まあ、この人自身もどうかと思うような人ですよね。
まあね、脳腫瘍とかでちょっとね。
脳腫瘍でちょっとこうふがふがになってるんだけれども、
うん、
この人自身のこうモラルもあんまり高くないよね。
まあそうですね、
だから最高感もさらされちゃうわけだ。
はい、
彼の、
はい、
元足の人、
うん、そうですね。今トゥゲッター見てますけど、元足の人がそのね、当時の介護記録なんかをこう上げてますね。
それすごいさ、海外しく仕事してますよね。
そうですね。
偉いなって。
てか、こんなに介護しなきゃいけないぐらい大変なんだね。
下半身不随ですからね。
うん。
寝たり起きたりができないっていう 状態なんですよね。
そうですね。
でちょっとツイッターの発言が怖いんですよね、寺さん。
本当に怖いよ。うん、何よ、あの、あれですよ、あの、ポプテピビックのブクブクちゃんが、
うん、
喧嘩吹っかけてましたからね。覚えてませんか？
あの、公式グッズの最高感ですか？
そうですね。
あれ怒られてましたね。
怒られ
あれ、あれはしょうがなくない？普通に、
ね。普通にしょうがないんだけど、うん、あの、ツイッター上で抗議すんなよっていう
。礼儀知らずな人ですね。
ね、
コブラの最高感を勝手に使うのやめなさい。
はい、
マネージャーに許可を取りなさい。
っていう、うん。まあ言ってることはもっともなんですけど。
うん、
そう。まあそういうね、あれがあってね。まあこれでね、あの、思うのがですね、あれですね、花井さん危なかったなっていうか、タイミング、タイミングはバッチリだったんだけどな。花井さんほら、だってツイッターでさ、公開ナンパされてたじゃん。
公開ナンパされてた。何何と思って。
うん。
すげえ、コブラガールだと思った。
コブラが。
ちょっと浮かれたけど、
うん。
それはなんで浮かれたかっていうと、よく俺が、我々が、寺さん VTuber がどんなやつかってよく知らなかったからだよね。
まあね。
うん。うん、
あれ、も
し、とか思ったけど。
ねえ、そのうち、あの、花井さんのケツギューッとしたなんかコスプレやるんじゃないのみたいな。ケツギューッ。でして、上はメガマウスみたいな。ケツギューしてるのに上はメガマウスで、あの、
ね、
右手にはタコとかイカとかがついてるみたいな。もう、化け物だよ。
サイコガンとかね。
そうね。ねえ。もし、なんかこう、何、ボタンの掛け違いでね、なんかあったら、花井さんがもしかしたらここの告発側にいたかもしれないというところなんでしょう、うん、きっと。
まあ、花井さん強いから、多分、普通に、ね、コブラの作者ぶん殴って出てってる可能性。
あ、それ考えたらね、行かなくてよかったですね。
行かなくてよかったですよ。うん、死んでたかもしれない、テラさん。
そうなんだよ。花井さん、花井さんもマジであの、怒ると刺すとかある、選択肢であるからな。うん、
ねえ。
ねえ、よかったよかった。
テラさん V 字が自分の最高感を口に突っ込まれた状態で死んでたとかさ。
うん。
ありえますよね。
なんか安倍定みたいな。
うん、ただこれも、V 字サイドと、ね、アシスタントサイドの、こう、発言の整理もまだできてないもん
ね。そうですね。うん。なんかあの、
うん、
ツイッターでなんか言ってる人いましたけど、こうちょっとレベルの低い5採用の人なんじゃないかみたいなことも言われてますね。
ああ、その、A さん。A さんの作画そうでもないもんな。
うん。いわゆるほら、あの、ご採用ってあるじゃないですか。死にかけの人のところに、こう、あの、ご採として入って、こう、遺産をいただきますみたいな人いるじゃないですか。映画にも、映画にもなりましたけど。
大竹
しのぶ
ね。
大竹しのぶさんの、はいはいはい。ねえ、まあ、あれのこう、レベルの低いバージョンなんじゃないかと。
ああ、そういう。
うん。
ああ、なるほど。A 子さんは、まあ、5歳を狙ってたんだ。
そうですね。屋敷隆人さんの嫁さんみたいな人ですよね。
はいはいはい。
ええ
ー。まあ、でもちゃんとお世話してただけ偉いですよ。
お世話はするでしょ、5歳で入ったら。
いやいや、でもそれもアウトソーシングする可能性あるじゃんか。
ま
あ、アウトソースの発注だけして、自分の手を汚さないって、
はい。まあ、あるかもね。うん。それレベル高いんじゃない？やっぱ。
ね、
レベル低いから自分でやっちゃうんだよ。うん、
ああ、レベル低いから、バカ。で、なんかさ、アシスタントさんのさ、あの、いろいろ介護記録でさ、
うん、
こ 股間洗うやつの話もしててさ、
うん、
たまに暴発も捨てましたかとかってさ、さらっとなんかすげえこと言ってたよね。
言ってた言ってた。うん。
洗浄だっけ、うん、なんか。暴発しなくね、
うん。
洗ってシャワーってしてるだけじゃん。
ならないと思う。そんな中学生じゃあるまいし。
うん。
うん、
ね。
中学生だってやっぱちょっと思考、何その、うんピストンしてくんないと出やしないと思うけどな。
10代の頃はイマジネーションだけで射精する猛者もいましたけど。
うん。何も手も使わずに。
そうそうそう。
そんな達人。
アシスタントさんのツイートね。
うん。
私から寺澤先生の G 行為のお手伝いを申し出たことはありませんよ。
はい。
寺澤先生の陰部洗式をしているときに暴発されることはありましたが、
うん、
支離滅裂なことを言わないでいただきたいです元アシスタントより、
うん、陰部洗式って言うんだ
ね、
うん、
まあ介護でね清潔にしないといけませんから、
はいはいはい、
暴発っていうのがね、
うん、
これちょっと女の人だからその辺感覚わかんないのかもしれないんだけど、
うん
ないんですよ、そんなことは。よっぽどしっかりやらないと。
はい。
その、勃起しないと、ほとんどの場合、射精もないですから。
そうですね。
まあ、肉体関係はないと思うんですよ。
うん。
足腰立たないですからね。
はいはいはい。
さすがに。
うん。
暴発って何なんでしょうね。
うん。
まあ、なんていうのかな、超オナキン状態だから、
うん、
それが極まると出んのかな。
いや、どうだろう。
分
かんない。まあ、こんなにかっこいい、こうね、
うん、
こう寺澤武一先生だけど、本当は童貞にすごい近い人だったとかだったら、
うん、
あ、そうかもしれないとか思うかもしれないけど。いや、もうすっごいかっこいいこと言うタイプの童貞だったみたいな。
すごい。ホラッチャー。
ホラッチャー。
エロ
ホラッチャー。エロ
ホラッチャー。それいいね。
実はもうおっぱい見ただけでもうギンギンになっちゃうとか、そういうタイプかもしれない。うん、
確かに、アシスタント A 子さんもなかなかのグッドルッキングです。ね、
そうね、うん、
ポコを洗ってくれてる
やべえよやべえよみたいな、
うん、
そんなちょ中学生童貞みたいな感じだったら暴発もあるかもしれない。
暴発したんだ。
そうですね。
お金払ってあげてくださいちゃんと。
そうですね。まあこれも分かんないから双方の言い分があるからこっちであんまりこう断定もできないんですけどね、こちらもね、どうなるか、興味深いですね。
ね。
はい。
寺澤武一先生のツイッターのパスワードは7人以上が知ってました。
うん。
寺澤先生が不適切な書き込みをした場合は、すぐに削除して別のツイートをするためです。
それはもう、ツイッター取り上げてくださいって。まあね、でも、それやると怒るんでしょ、きっとね。えぇって言うでしょ、きっと、うん。
マネージャーに叱られますよ、
うん、はいはい。
地獄に落ちますよ、とか言われるんじゃない。
うん、言われるんだろうね。
恥を知りなさいと。
で、今回こういうことになって、ようやくこう、取り上げるタイミングがあった、みたいなことでしょうね、きっとね。
ね、いいきっかけになったんですね。
そうですね。
いや盛り上がってんな。
これ言おうかな。あ、うん、これは俺の責任で言うからさ、後で自分でこう編集して P を入れるんだけどさ。
うん。
あの、ピエール滝のさ、ほら、
うん、
あの、コカイン使用の時にさ。あ、すげえ、速攻で怒られたんだなって感じ。
ばいな
もう。いやー、受けた受けた。もう、ものの数分でツイートなくなってたから。本当にね、驚きましたよ。
本当に
ね。速攻で怒られたんだよね、きっとね。
でしょ。うん。そもそも、コカインだしね。
そうですね。はい、
ほんとに。ちょっと何が違うのか分かんないけどね、俺には。
ね。はい、という、ここでじゃあ、P が終わりました。はい。ね、アッチョンブリケで、はい。
アッチョンブリケですね。
アッチョンブリケな話ですよ、本当に。愉快な話でした。はい。そうですね。あと何すかね、最近を騒がしてるで言うと、ケモフレ2。
ああ、ケモフレ2は見てないですけど。
俺も見てない。いいんじゃん、お前ら話す資格ないじゃんって話なんだけど。いや、なんかさ、あの、ケモフレ2 12話終わって、なんかすっごい、何、評判の悪さなんですよ。
らしいね。
うん。で、要はなんかあの、何、まあ、それまでのさ、演出方法とか、その、たつき監督に比べて非常にこう雑であるとか、いろいろ言われててさ、で、まあ、それでもこう12話までこう完走すればなんかあると、こうね、頑張って、こう見てたケモフレファンがですね、非常にこう落胆するようなオチだったんですね。らしいと。うん。なんかサーバルちゃん、途中で出てきたわけですよ、こう、カバンちゃんが。成長したカバンちゃんみたいなのが。で、結局、カバンちゃんはもう知らない子っていうか、こう、私はキュルルちゃんと行きますってことで、こう、寝取られエンドみたいになっちゃったらしいんですよ。で、まあそこをさ、やっぱ第一期、ね、タツキのね、作ったこう、ケモノフレンズを愛していたファン。まあ、その、ケモノフレンズを愛したからこそ第2部であるところのケモノフレンズ2を見たのにさ、
うん、
そんなオチかよっていうことでもうみんな大激怒であると。概要としてはそういうことらしいですね。
一作目の、
うん、
こうみんなの中でいい思い出となったり、一作目はこうちょっとこう冒涜するような表現とかがあったり、
はい、うん、
なんならそっとしておいてほしかったような要素をいちいち持ち出してはぶっ潰したりみたいな。
そういうことですね。
怒ったわけだよね。
はいはいはい、はい。
わかるよ、すごくそういうの。俺もこの前、パシフィックリム2見てそう思ったもん。
うん。パシフィックリム2は、とにかく1の要素を全部潰していった感じですからね。
うん。だったらそっとしておいてほしかった。
リンコは死ぬし。
死ぬし。
うん。
ねえ。なんか科学者のうちの一人は悪者になっちゃう
し。悪者になっちゃうし。ねえ、
主人公は死んでるし、ね、
死んじゃうから。でもしないから、どうなってんのかなと思ったら、被爆して死んだっていう設定になってるっていう。ね、うん。
そこまで、リスクを、ってコストを払って作った結果があれっていうのはさ、
もう。うん。
目も当てらんないじゃん、あんなつまらない。何あれって。残念な内容でって、うん、そういうことだよね、ケモフレ2。
まあ、そうですね。これさ、続編論みたいな話なんだけど、
うん、
なんでそうなるかっていう話ですよ。だからその、何、ターミネーターもそうでしょ？ターミネーターもさ、まあ、その、抜群に良かった2の続編が3なわけじゃないですか。
はいはいはい。
あれもこう、テーマの否定とかだったわけでさ。鮫島さんからしたらもう、チンチンに怒ってるわけじゃないですか。未だに怒ってるわけでしょ？
え、怒ってる怒ってる。
うん。
うん、殺しに行きたいもん、俺が。
殺しに行きたい。まあ、そんぐらいに。
ターミネートしに行きたいよ。
うん。ターミネート3。なんで怒るかって話ですよ。その、完璧に終われば終わるほど、その、続編の伸びしろがないわけじゃないですか。
そうね。
これは分かっていただけますかね。
分かる分かる。
うん。だって、すごく仲たがいとか、こう、対立があるから、その、ストーリーが生まれるわけじゃないですか。
うん。
ね？何？ そこをさ、じゃあ全部こう、ハッピーエンドになりました。で、この仲間たちが次に戦う相手とかさ、そういうことになると、ドラマが作りづらい。わけですよね、きっとね。うん。もう心を通わせあった後だからさ、ターミネーターと、ね、名前と忘れちゃった。
ジョン・コナーね。
ジョン・コナーが、あとはバディになるだけじゃないですか。
うん、
ね、死んでますけど、
うん。
じゃあ、この、その、エンドをまたちょっと別な感じにしなきゃいけないってことになると、全員否定した方が、やりやすいわけですよね。
お話は作りやすいのかな？
そうですよね。全員否定し、例えばターミネーター3で全員否定すれば、ターミネーター4でそれをまたリビルドすることもできるじゃないですか。
うん、
ねえ。そうしたらもう2作品浮くじゃないですか。
うん、
何も考えずに。うん、どうもさ、その、ケモフレ2のスタッフもそれを目論んでたらしいんですよ。
ワンの世界観を一旦こうリセットしたいみたいな。
そう、ワンのこう人間関係を、一旦リセットという形にして、で、3でまた収束させるつもりらしいんだよね。
うん、
その、プロデューサーのつぶやきとか見る限りだと、うん、まだまだケモフレ2は終わりませんよ。みんな楽しみにしててね、みたいなことを言ってたん。ってことは、まあ3で、ね、これこれこういうことになりましたっていう風な、あれにしたいからこういう風なことにしたっぽいんですよね、どうやら。でも、これを、その、さっき言ったターミネーター3とかさ、パシフィックリムで失敗してるのは、やっぱり共通点があって、何功労者の手を経てないっていう。
そうなんですよ。
そうなんですよ。監督全部違うじゃないですか。
うん、
ねえ、その、ターミネーター3も、パシフィックリム。
キャメロンじゃないでしょ？
キャメロン
じゃないし、うん、デルトロもいないんだよ。
そうそうそうそう。デルトロもいないし、今回のケモフレ2に関しては、違う監督ですからね。
大事なんだなって。うん、痛感する出来事ですよね。
そう。で、これが成立したのは、ゼータガンダム。
はい。
はい。富野由悠季監督いるじゃないですか。
うん
うん、あれは、原作者自ら、こう、ファーストガンダムの、その、エンド。
うん、
まあ、ニュータイプ能力、ね、人類の革新で、人は分かり合えるっていうラスト。ファーストガンダムのラストが、ゼータガンダムで、でも、分かり合えても、やっぱり合わない奴は合わないし、憎み合うよね、みたいな。辛い、こう、オチに持っていけたのは、同じ監督だったからですよ。
はいはいはい。
同じ監督が、こう、前作のテーマを否定するんだったら、分かるじゃないですか。そういう心境の変化だな、とかさ。
それ、何の作品だっけ、それ。
それゼータガンダムです。
ゼータ、うんうん、
うん、これは、ゼータガンダムだって、それだって、こう、怒られたんだよ、当時。
うん、
ね、なんてもん作るんだ、このバカ、ハゲって。怒られたんだけど、それでも時が経って、まあまあ、こういうことが言いたかったのか、みたいな。ところで、今、こう、評価が落ち着いてるわけ、ゼータガンダムは。
はい。
うん。だけどさ、やっぱりこう、別な監督や、その別なプロデューサーが前作をのテーマをこう否定するとかないがしろにするとか全部なくしちゃうっていうのはやっぱちょっと反感は段違いででかいよね、
うん、全部なくすってちょっと違うと思うよ。
そもそもそのケモノフレンズ自体がこう今その吉崎先生が、
うん、
吉崎美音が、こう、原作者として、こう、何、
うん、
こう、一番頭に来てるけどさ、
うん、
俺覚えてる、ケモノフレンズ1の時は、こう、あんまりこう前に出てこなかったんですよね、吉崎先生は。
アプリの時は吉崎美玲がメインだったけどね。
の絵だったよね。でもさ、
そこなんだよ。俺さ、最初にさ、辰巳監督のアートでテレビ番組が始まっちゃったことが不幸だと思うんだよ。だってあの絵柄さ、お世辞でも良くないじゃん。
そう、良くなかったんだよ。
こんな魅力のないアートなのって思うじゃん。そうすると何が起こるかっていうと、吉崎美玲の雰囲気で獣フレンズの世界観を作りたいじゃん。やっぱ最初がそうだったんだから。ところが、運がいいのか悪いのか、作品のお話部分とかが良くて、そっちの方が有名になっちゃったと。クオリティの低いアートの方が。
はい。
そうすると、その路線で行きたい人と、もともとのビジュアルで行きたい人の、もう内戦が始まっちゃうんじゃないか。
まあそうだと思いますよ。あとその、やっぱり、その、最初の獣フレンズ1自体がさ、全く期待されてない上にさ、その、何、アニメ放送開始直前にアプリ版のサービスが終了するっていう謎の展開、
なんで終了しちゃうの？
だからその、スポンサーのネクソンは、多分だけどやっぱやめたかったわけだよね。やめたがってたから、そのアニメの獣フレンズ作ってることに関して、あまりこう、本気度は低かったですよね。まあ、やるならやればぐらいの感じだったんじゃないですか？お金は出てるからそんな熱量じゃないと思いますけど、本当はやめたかったけどなんか作ってるし、もう、完成間際だから、ひっそりやんないよぐらいの感じだったんだろうけど、まあ制作の感じで言うと、その辰巳監督のその制作が遅れに遅れてたから、多分アニメが終わったあたりで、こう、アプリ終了ぐらいのことをネクソンは思ってたんじゃないの？
はいはいはい。
それがこう、伸びに伸びて、もう、商売やってらんねえやつって、アプリ切って、で、アニメが始まって、で、アニメがブレイクするっていう。こんなひどい話ないよね。スポンサーに全く旨味がない形でアニメがスタートしてさ、アニメがブレイクするっていうさ。
まさかだよね。
ねえ。話ちょっとそれるけどさ、NHK でさ、機動戦士ガンダム制作誕生秘話っていう、
ああ、まだ見てないけど、録画しましたよ、あれ
は。録画しました。あれもさ、まさしくその、獣フレンズと全く同じ、この公式があってさ、あれはこう、ロボットもの、おもちゃを売るための CM だったわけじゃないですか。簡単に言うと、ね、メインスポンサーがおもちゃの屋さんのクローバーだからさ、でも、その、富野由悠季はその、本格宇宙 SF として、こうスポンサーを騙しつつ作ってたわけですよ。簡単に言うとさ。で、さ、何、中身をあんまり見ないでさ、おもちゃを作ってるさ、クローバーからしたらさ、なんだ、なんかアニメがやっと作ったと思ったらさ、なんか俺、やられメカは緑で地味でさ、なんかピンクの目だしさ、なんか、ビーム、なんかライフルは撃つけど面白いビームは出ねえしさ、
足は銀じゃねえしな、
足は銀じゃねえし、変なキャノンが肩についてねえよ、おもちゃにつけちゃったよみたいな、それでさ、おもちゃ売れねえよ富野、どうしてくれんだみたいな、あすいませんすいませんなんつって全然売れないわけじゃん。でさ、もう堪忍袋の尾が切れて、もう作ってらんないから、もう39話で終わりって、ね、なったわけじゃないですか。9話分、こう、打ち切、前倒しで終わることになっちゃったわけじゃないですか。ね。それで、ね、終わったけども、番組見ればわかりますけど、まず、機動戦士ガンダムの、その BGM 集がめちゃくちゃ売れたと。ね。おもちゃじゃないとこがまず売れたわけですよ。別にお金出してないところが。
レコードが売れたんだ。
そう、 お金出してないで、その、何権利だけ持ってるさ、コロンビアが、じゃあ、なんか、要望あるから出してみようかっつったらめちゃくちゃ売れて、で、ジャケットが、かっこ悪いと。アニメのセルがそのまんまでさ、ガンダムがこう銃撃つポーズで、アムロがこう手前にいてみたいな感じで、とてもじゃないけど、そのティーンが買えるような、そのジャケットじゃないから、じゃあ次、本当はその、何、BGM 選手で全部入れたんだけど、安彦義和のかっこいい、ジャケット入れて、で、何、いくつか、その、セレクトして入れたら、そっちの方がめちゃくちゃ売れたと。BGM は最初の方の方に全部入ってるのに。で大儲けだ、ウッハッハと。うん。で、アニメ誌もめっちゃ売れてさ、で、何、あ、じゃあ、プラモ作ろっか、なんつって。プラモ作ったらもう、将棋倒しになっちゃうぐらい、ガキンチョが買い始めちゃうわけよ。
うん。
ね。もうで、第三者ばっかを儲けるわけじゃん。
うん。
うん。で、クローバーはさ、一番お金出したのにさ、一番損してるわけですよ。
うん。
うん。ネクソン。獣フレンズがすごいこう、なんていうかな、こう、歴史的アニメになった、こう、一つの、こう、理由でもありますね。ちょっとガンダムに似てるっていう。はい。
似てる。
似てますよね。まあ、だから残念なところが、辰巳監督の完全なこう原作ではなかったっていうところですよね。雇われ監督だったし。
うん、
原作として、やっぱり、いるのは吉崎先生ですから。
そうね。
ねえ。
本当だったら吉崎峰のアートで CG アニメが作られて、それが売れてくれたら、一番綺麗な形だったんだろう。
だったんでしょうけどね。でも、今回その、獣フレンズ2がこういう形になったのは、吉崎峰の考える、こう、何?獣フレンズっていうのが、2が本当の形だったんじゃないか、みたいなことは言われてる。だそれをこう、いろいろこう、トゲとか、なんか、いろんなものを整理するのに時間かけて、辰巳監督が作ったのが、獣フレンズ1。だとすれば、獣フレンズ1っていうのは本当の形じゃないわけですよ。制作者からすると。
うん。
で、やっぱりこう、否定するために2を作ったっていうのが、やっぱり重大なこう理由なんじゃないですかね、やっぱ。本来の形に戻して、続編も作れる、3にもつなげるっていうことをするのであれば、2が本当の獣フレンズ。
本来の形だったと。
そう。ただ、その本来の形っていうのは、獣フレンズが好きな人の追い求める獣フレンズではなかったという。
そう。もう一作目はね、もうアニメで放送されてしまった後だから。
うん、そうですよ。
ファンの印象というのは一作目で固まってしまったから、ね。
これ面白いことにさ、獣フレンズ1っていうのが、いや、多分、獣フレンズの二次創作に近い形だったんじゃない?辰巳監督の意向が強く出たものだから、その、辰巳監督による獣フレンズの二次創作が1になっちゃってて、
はいはいはい、はい。
で、
はい、
まあ、そこでこう、やっぱりこう、何こう、相互が起きて、で、
うん、
辰巳監督が降ろされて、
はいはい、はい。
これが本当の獣フレンズだって、じゃーんって出したら、みんながそっぽ向くっていう。
もう、地獄。
地獄だよね、本当に。
あー、かわいそう。
いや、違うんだって、たつきがいろいろこう、何、俺たちが考えてたことを抜いたりとか、いろいろやって、あれが作られたから、これが本当の獣フレンズなんだってって言っても、みんなそっぽ向くっていう。
うわー。
すごいね。
すごいね。怖
ねえ。で、同時期にやった煙草は、なんか、すごい盛り上がってますからね。
すごいね。辰巳監督のストーリーテリングは本当すごいね。
すごいと思う。 本当にちょっと、なんかね、どっちも気分じゃなくて追ってなかったのよ。その、ケモノフレンズ2は全話撮ってた。今、レコーダー見たら。
お
うん。で、ケムリクサはね、なんか、1話でなんか撮るのやめちゃってたんだよね。
ケムリクサって千葉テレビでやってたやつでしょ？
かな？アマプラでも全話見れると思うけど。
あ、そっか。
うん。
そうそう。今、千葉テレビ、テレビ埼玉か。テレビ埼玉で、秋山隆二音楽事務所っていうローカル番組があるのね。
うん。
隆ちゃん、あれだ、この場での人。
はいはいはいはい。
あれの番組が街歩きをするんだけど、3人組が。
うん。
で、必ず毎週 CM が煙草
なの。そうなんだ。うん。
それですごい覚えてるんだけど。面白かったんですね、あれ。なんか最終回が放送された後、結構こう、すごい良かったっていう感想を言うツイートとか見かけたから。
うん。
ね。全く、ケモノフレンズ2とは逆のね、反応でしたよね。
そうですね。いやー、すごいね。これ、だから、追ってなかったのがね、本当に悔しかったなーって感じですね。追ってればもっとこうリアルタイムで楽しめたんですけど。まあね。
そうね。
ねえ。
追ってないですよ。アニメ見ないですもん。
はい。あ、そういえばさ、ちょっと話が前後するんですけど。
はい、はい。
前後しないか。獣フレンズの話から、派生でいけると思うんですけど。
うん。
僕は今すごい心配事があって、トイストーリー4が心配なんですよ。
なんでトイストーリー4やるの？
まあ、やることに関してはまあいいかなっていう感じ。
短編でもって世界観は、持続してるからね。
そう、持続してるし、うん、キャラクター商売として、その4を作るっていう流れに関しては、しょうがないかなっていう気もするしさ。まあ、3は、もちろん見事な、ね、フィナーレだったから、触れてほしくないけど、でも、触れるんだったら、その、物語として、こう、成長とかそういうものが動かない形で作ってくれるんだったら、いいなって思ってたんだけど、つまり、ウッディの主義主張が変わらない状態ってことですよね。
はい。
はい。だから、おもちゃは子供のもの。ね、そして、子供はおもちゃを卒業するもの。卒業するまでは俺たちは、そばにいるっていうさ。
うん。
ね。その、おもちゃとしての矜持を、3作かけて僕たちに見せてくれたわけじゃないですか。
で、まあ、彼らは廃棄されずに、新しい世代にね、受け継がれて。
はい。
っていう、いい形で終わったもんね。
そう。だから、トイストーリー4だったら、そこでこう、何も変わらない、こう、ドタバタをやってほしかったわけですよ。
うん。
はい。で、最終的に、あの子が起きるまでに帰らなきゃ、ああ、危ない、帰ってこれたって、ね、パチって目が覚めて、また遊ぼう、ピューンで、トイストーリー4エンドで、っていうのを、俺は期待してたんですけど、どうもそうじゃなさそう。ですよね、あの予告見る限りだと。
なんか移動遊園地のところで、
はい、
もう前の知り合いに会ったりとかして、
会って子供部屋よりも広い世界があるよみたいなこと言ってたでしょ。
言ってた
でしょ。で、うん、なんか悩んでたでしょ、ウッディが。
うん。
わ、やっべえと思って、この何最近のさ、何あれ、ズートピアからさ、ズートピアあたりから顕著になってきた、こう、多様性の話。ディズニーの多様性シリーズ。あるじゃん。あれに乗っかってくるんじゃねえのみたいな。おもちゃの、何子供と一緒にいるおもちゃのウッディではない自分を見つけちゃう可能性があるよ。そういう、おもちゃはおもちゃであるみたいな、その、
そうね。子供部屋なんて必要ないわ。
ないわ、とか。そうそうそうそう。なんか、すごい不穏なことばっか言うのよ。で、それが、なんか、あの、何、あの、昔の、その、同僚がさ、あの、女がさ、あいつが悪いやつだったらいいんだけど、なんかどうも進歩的な、こう、女性として描かれてるっぽいんで、すっごい心配です。前にさ、あの、なんだっけ、あの、花見行った時もさ、あの、
うん、
あれだった、三岡さんも心配だって言ってたから。あ、確かにあれは心配だって言ってた。どうなんですかね、あの、ほら、シュガーラッシュオンラインもそういうテーマだったみたいじゃないですか。
シュガーラッシュオンラインどうだったかな。男はキモいって話だったよ。ああ、また男がディスられてるって、生まれてごめんって言われて。どうせ俺もキモいんだって。
大丈夫です。鮫島さん、なんかちょっと、自分の環境からこう、なんか、レンズがちょっと歪んでませんか？大丈夫ですか？
なんで？
わかんないけど。
女は男をキモいと思う存在っていうのがすげえ伝わったんで。
そうですか。
実際、今、ラルフはキモかったから。
はい。
あの、ね、自分の友達の、ね、ペネロペとの別れを惜しむあまり暴走してしまうという、
うん。
とかあって、キモいよ。
で、ペネロペはその、先に行っちゃうわけでしょ、こう。
行くよ。彼女は自分の道を見つけて、別れを告げるんだよ。
ネットは広大だわってことでしょ、うん、
そう。だから、ラルフは自分の娘みたいな存在と、こう、離別しなければいけない。
うん。なんで、
他人事とは思えないんだけど。
そもそも、そもそもアーケードゲームがネットってなんだよって話で。
アーケードゲームだったらネットに行かなきゃいけなくなっちゃったしね。
ねえ。
うん。ラルフは大変だな。
ほんとだね。え、あれ、シュガーラッシュって、じゃあペネロペもう出てこないのあれ。
いないと思うよ。あのゲーセンには。
すごい、すごいね。なんか、
うん、
それはそれでさ、なんか、そういう、こう、ラルフは辛いよみたいなことに。もう、だから今年こそラルフに、何、いいパートナーが。サイドキックができるのかしらね、おじいさんみたいな感じで。お正月映画。
それすげえな。
え、いいんじゃない？それだったらもう山ちゃんノリノリでやるでしょ。う
ん、ああ、やるかも。
うん、ねえ、いや、でもな、トイストーリーはなんとかしてほしいんだよな。
まさか、そんな。
ラセターもいなくなっちゃったしさ。
ラセターもキモかったから。ラセターもだってキモいんだもん。女の人にさ、あるし、ベタベタ。
ハグがキモいし。
物理的接触多い。キモデブだった、やっぱり。
やっぱり。
ね、キモデブ。
きっとネチョネチョしてた。
ネチョネチョしてるし、脇臭いよ。
臭いんだよ。めちゃくちゃ言うな、ほんと
に。太ってる、太ってて、ハゲてて、金持ちのキモータなんだ
よ。ねえ、
彼は女の人にだけモテなかったから、
うん、
あんなことにな
る。そうですね。いやまあそう、ちょっとね、トイストーリー4は、心配ですね。
トイストーリー4監督ジョシュ・クーリーだって。
誰？
ジョシュ・クーリー。
何やってる？
もともとはストーリーボードアーティストで脚本家。
うん。
ジョナスターに代わって、監督を受け継ぐと。
はあ、ははあ、
で、彼のキャリアは、インサイドヘッドで脚本家とストーリーボード。
うん。
で、ウォルト・ディズニー・スタジオに移ってからは、ライリーの初デート。
うん。
で、インクレの時、初代、一作目のインクレの時にインターンでピクサーに入って、
うん、
カーズとレミーとカール爺さんのストーリーボードアーティスト。うん、ストーリーボードアーティストっていうのは、 あれだよね、ピクサーがお話を最新するときに、ストーリーボードでたくさんこう、お話の、なんて、絵コンテ、色付きの絵コンテみたいなやつを壁にバーって貼ってって、お話の順番の整合性を、こう、みんなで議論するやつだよね。
そうですね。ディズニーとかピクサーの伝統的な作り方ですよね。
うん。ストーリーボードアーティストをやってるってことは、ピクサーの、ね、信頼と実績のストーリーテリングについては、長らく、携わってるはずだから、
うん、
ある程度の信頼感は持てるんだけど、
はい、
分かんないね、
分かんないね、
なんていうかそのこうレベル上がりすぎてこじらせるときあるじゃん、
はい、
達人すぎると、
うん、まあ達人だろうとね、ダサくは作りますからね、
達人すぎて誰もついていけないとかある。あるもん
ね。はい。いや、そうですね。いや、あとアニメで言うとさ、
うん、
ドラクエがこう、映画化するというか。
スタンドバイミードラゴンクエスト？
それ。なんだそれはって。ドラゴンクエストが英語だからもう英語 いらないんじゃないかって思ったけど、やっぱりこう山崎隆監督はね、Your Story って入れちゃうっていうね。
Your Story っていうなんか締めっぽいサブタイトルで、もうイライラする。
ドラゴンクエスト Your Story だって。
腹立つ。Your Story とかじゃねえし、そんなお世話いらねえんだよ。
お世話
なんだよ。寄り添ってるつもり。うぜえ。ドラクエ5やるんだよね。
そうですね。ドラクエ。なんか、鳥山デザインじゃないね。
アートもだから、いつもの、だから、山崎グループのやつ、
ね。そうだよね。
そのドラえもんとかの時のアートスタイルじゃん。
はい。
はい、ユアストリー。
うん。
嫌な予感しかしねえわ、うん、ドラゴンクエストの字よりもユアストーリーの方がでかいとかって書いてある。
ああでかいね。で R が逆になってますね。
何これ。え、やっぱり なんだろう、シンメトリックにしたかったのかな。
でも R 別にシンメトリーになってないじゃん。
ユアの方の R と鏡写しになるんだ、
うん。ああ、そういうこと？
そのためだけにこんな迷惑なことを？
うん。で、YUO で、ストーリーの方はさ、YRO じゃん。
そうなんだ。
全然上手くないよ。
かっこいいと思ったからやりました、なのかな。
うん。あと、このサブタイがさ、このドラゴンクエストのさ、このグワってくる、こう、古めかしいタイトルに合わないね。
合わない。
誰が考えたんだろう、こんなの。
それ山崎だよ。
そうか。
だから、それ監督してるもん。ロゴ。だから、多分、ロゴの担当者はちゃんとしたやつを作ってきて、
うん。
違う違う。うん、
全然収まり良くないんですけど。
ちゃんと考えて、分かってる。
うん。
ドラゴンクエストをお客さんに届けるんだよ。Your Story っていう、お客さんそれぞれの中にあるドラゴンクエストを描くんだよとか言われてんだよ、うん、きっと。
そっか。
腹立つわ。
ちなみに、キャストが、
豪華声優陣ですよ。豪華声優陣。
佐藤健、有村架純、春という。う
ん、ああ、豪華。
そうですね。
うん、豪華だな。
豪華ですね。
こんなにたくさんの有名タレントが出たら見に行っちゃうよね。
そうですね。はい。俺の豪華声優陣っていうのはさ、先日やってたポップティピピックスペシャルとかなんですけど、うん、はい。ねあれだったら、あれだったらこう豪華声優陣って言っていいですけど、まあ、脇はもう、すごい、あれですよ、もう本当に、もう、 ザ今って感じの。ケンコバ、ヤスケン、古田新太、松尾鈴木、山っちゃん、井浦、ほら。ね。井浦さんですよ、新太さん。
あ、新太。
ええ。あ、達也ですよ、達也。
達也、達也。
ハイローで言うとこの。ええ。
ハイローの達也。
ハイローの達也ですよ。ええ。
だったら全員ハイローメンバーにしてほしかった。ゲンジとか出してほしかった。
何やってんすか、父さんノワーなんつって
USB をめぐって魔王と戦ってほしかった。
そうですね、USB をめぐって魔王と戦いいと思うよ。ほら前のさ、あのスパイダーバースもさ、なんか USB めぐって戦ってたよ。
めぐってた。 USB は世界共通なんだな
USB をめぐって戦う映画にね、外れはないってことだよ。スパイダーバースとかのハイ&ローとか。
ハイ&ローといいね。
うん。
これ、すげえさ。
ね、さすがにこう、USB が物語を面白くするなんて言いませんけど、あの、ジンクスはあるっていう。
ある。
うん、ある、ある。うん。USB がラッキーアイテムの可能性がありますよって。
あるよ。USB のいいところは、2回に1回刺さんないってとこだよね。
あ、そこでワクワクができる、
ね。そうそうそう。実際スパイダーマンもさせなかったし。ロットにさせないっていう特徴があるから。
ね、
これ USB Type-C だったら、ああいうドラマ作れないから。
作る。灰色の USB はなんか面白いガジェットにつけてたからね。変なノート PC に、なんか専用の、なんか、差し込みリーダーみたいなやつに、ガチャって入れると、クリューってマークがグイーンって
。超面白い。
あ、すごい、これ作ったんだって感じ。
おもろいな、
ね、そういったこともできるんで、USB を物語に入れると楽しいです。はい。
いやー、ドラゴンクエスト、ユアストーリー、8月2日だって。
うん。あれだね、夏休み映画だね、これ。
うん。
山崎プロデュース、山崎プロデュースじゃないか。監督だもんね、今回ね。
やっぱし、ドラクエ世代、5世代の人はもう子供を持つ親になってることも多いから、
うん。
それ狙いなんじゃない？お父さんに連れてってもらえないよ、みたいな。
そういうことだよね。うん。
騙されねえか。
うん、
ビアンカとフローラどっち取るのみたいなやつもやるのかな、うん、
デボラいねえのデボラ、うん、
デボラ出せよなビチビチビッチのデボラだ出してほしいよな
DS 版オリジナルキャストのね、
うん、
第3の女、うん、
ガチビッチっていうのがいいよね。
ねえ、
まあ、鳥山さんのアートを全く踏襲してないのはちょっと寂しかったね。
そうだね、うん、
ドラクエイレブンのさ、オープニングムービーとかをさ、うん、一応その鳥山スタイルではあるじゃん、
うん、
だいぶまあちょっと薄まってはいるけど、
うん、
鳥山のキャラデザを踏襲した CG モデルだったでしょ、
うん、
でも Your Story はちょっとなんかあの俺のセンスいいだろうみたいな、うん、
出してきてるし、まあ、スタンドバイミー感がありますよね。
どうしてくれんのこれ。
わかんないけど。
なんか、残念だよね。でも、これしか選択肢がないんだもんね。国内の CG 映画化して。
まあね。
お話も どれだけ泣かせるかに主眼が置かれてるわけでしょ
う。うん。まあ、それこそね、あの、今、フル CG のアニメーションでやるとなると、なんか、お金持ってこれるのが、あの、山崎監督ぐらいしかいないんだよな。
そこだよな。
CG 上手いで言うと、あの人が、今、有望株なんだけど、あの、
うん、
今度、キングダムやる。あの人、監督誰だっけな。
うん、
あ、そう、佐藤慎介さん。
あ、そう。
この人、あの、実写版だけど CG が相当いい。あれだよ。 近年だと、犬屋敷とブリーチやってるわ。
ああ、そうなんだ。
アイアマヒーローあたり。うん。犬屋敷は CG 相当評価されてたし、ブリーチは、うおって思うぐらい、バスターミナルが破壊されてたんで。これは。
好き？
いや、違う、デスノート。デスノートじゃない、ブリーチ。うん。
ブリーチ
良かったんだよ。あんなにね、何バスターミナルが破壊される映画初めて見たから。あんまりちょっと凄さがちょっと表現できなくて申し訳ないんだけど、うん。バスターミナルが破壊されるとこを見たい人はおすすめですよ。そう。だから、ね、この人はちょっと、期待してるから、多分キングダム見に行くと思う。
あ、キングダムよくコマーシャルしてるもんね。そっか。キングダムは確かに印象良かったな。
そんなに損しないという、信頼だけはあるわ、この人。
そうなんだ。
はい。わかんない。今回どうなるかはわかんないですけど、ですけどね。はい。だから、ね、せっかくその、佐藤健とかさ、有村架純ちゃんとか春ちゃんとか使えるんだったら、実写でもよかったんじゃないかなと思うけど。
いや、
まあ実写にすると吉彦とあんま変わんなくなるとか、そういうこともあるのかもしれない。
そうじゃない。そこはやっぱり、どうしても勇者吉彦があるから、そこ避けたかったのかもね。
そうですね。
うん。ああ。っぽい話になりそうだな、これいつも。
そうです。ストーリー。はい。
ね。ピュアな人が出てくるんだろうな。
ね
スタンドバイミードラえもんみたいに、やるんでしょう、ね。
本当でも、ね、あれだったな、スタンドバイミードラえもんはなんか、こう、時を、一緒に見たじゃん。
うん。
で、こう、時を経つにつれて、ムカつく映画になってきたな。
ビアンカの結婚前夜とかやるじゃねえの？
いや、いいです、別に。もう。ねえ。そんなですね。
しずけちゃん家の実家のベランダの床が歩くと光るんだよ。
謎のガジェット。
なんだこれ
重
いよな、あれな。
よく覚えてるな、お前も。
イライラして覚えてる。
そっか。
それ
ねえ。あとなんかありますかね。
そうですね。
あ、ちょっとゲームの話していい？
はいはい。
レトロフリーク買ったじゃん。俺が。
あ、レトロフリーク、はい、はい。
うん。でね、何結構レトロゲームコーナーに行ってこう物色するのが最近のこう流行りなんだけどさ。
うん。
俺世代的にあんまりこうゲームボーイアドバンスをやってない。
ああ。
うん。ということに気づいてさ。うん。で、前からね気になってたんだけどやりてなかった、ゲームボーイアドバンスの、ドラゴンボール、アドバンスアドベンチャーだっけ？
はいはいはいはい。ドット絵のね。
そうそう。
スクロールアクション。
あれやったら、めちゃくちゃ当たりで、すげえ嬉しかった。
面白いよ。
よかったよかった。うん。
面白かった。ちゃんと俺は一周クリアしたからな。
そっか。うん。
うん、リディン編も途中まで遊んだから。
うん。いや、もうさ、すげえな、あれ。俺はさ、テレビでやってるけどさ。
うん。
アドバンスの画面でさ、アクション性とさ、あと途中で入る、こう、格闘ゲーム風の、ね、タイマンバトルみたいなのあるんだけど、この仕様完璧だなと思って。あんまり本格的すぎない仕様で、ちゃんとこう、タイマンもガチャバトルもできて、ねえ、ちょっとしたこう、探索モードっぽいのもあってさ。
うん。
この至れり尽くせり感すごい。
難しすぎないじゃん。
全然難しくない。
そこがすごいいいと思うんだよね。
うん。
あの、同じ時期にドット絵のパターン画の、こう、クオリティの高い作品として、
うん。
あの、鉄腕玉もあったの。
はいはいはいはい。名作って言われてますね。ええ。
カレンダーあれは、でも。難しくて。
うん。
ドラゴンボールはそういうことはなかったからさ。
うん。
ちょうどいいんだよね。
そうね。あとちょっと、アニメの、ドットアニメのクオリティが高いね、相当に。
高い。うん。
うん、ドラゴンボールでシャンティやってるぐらいの感じかな。
ああ、それぐらいのクオリティあるよ、これ。
ある。
いいね、これね。
そう。非常に良かったです。あの、レトルフリークで、うん、なんか。
あ、レトルフリークでやるのも楽しそうだな。
楽しい、楽しい。うん。本当にちょっとやるのに最高。
で、32型ぐらいのとこで映すよ。
うん。そうそう。
いいね。
ね、
これはすごいいいと思う。こういうのもっとたくさん出たらやるのに。
うん。
こんなゲームだけをやり続けたいんだ、俺は。いつもスチームで結局買うのってこのタイプだ。
うん。
俺も最近ね、買ったのが、あの、映画の方では残念だった、ザ・マミーね。
はいはいはいはい。
ザ・マミー・ディマスタードっていう作品があるんだけど、
うん。
それは横スクロールアクションだ。
うん。
ちょうどこの、ドット絵でさ、
うん、
でキャスルバニア的なゲームなんだけど、
うん、
あの いいですよ、なかなか。
お、
安いし。
マミーってことはあれか、あの トムクルーさんのやつか。
そう、トムクルーさん。トムクルーじゃ出ないよ当然。
そっか、
うん、
デビルトムクルーになるやつ。
あ、そうなんだ。
うん、あ、映画見てないか、うん、
見てない。
あの最後、うん、もう本当にね、もうあんなあれ、近年ではね、相当ワーストな映画でさ。
トム・クルーにしては珍しいよね。
珍しい。うん。だって、あれ一作で、もうなんか、シリーズ化なくなっちゃったもんね。
ね。
うん。
ね、ユニバーサル・モンスターズをやりたかったんでしょ？
そうそうそう。ヴァンパイア的な。
フランケン。うん。フランケン・ヴァンパイア・ミイラ男って。
うん。
ことだよね。
そう。
惜しかったね。
惜しかったね。だってさ、もう、トム・クルーのさ、なんか、やる気がなくてさ、もう、脚本の段階でもうこれダメだって思ったか分かんないけどさ、ラスト、その、トム・クルーさんがさ、化け物になるわけじゃん。デビル・トム・クルーを俺は見たかったんだよ。でもさ、そこをさ、なんか、恋人の前でこんな体は見せられないみたいなこと言ってて、観客には見せろよって。見たいんだよ、トム・クルーズの頭にこう角が生えて、デビル・ウィングの生えた、下半身が毛もじゃもじゃのトム・クルーズが見たいんだよ、俺はって。
面白そう。
いや、それが見れないんだよ。なんか、暗闇でうずくまってるわけよ。うん、もう、それからさ、クライマックスでさ、この映画本当に最後までダメだったなって。がっかりですよ。
そこまで。
ええ、まあ。そこまでがっかりだとゲーム作りやすいでしょ。どうやったって面白いから。
うん。うん、
ねえ。ねえ。まあそんなですね。ちょっと、レトロフリークあさりは今後も続けていようかなと感じですかね。
実況やりたいな。
うん。
実況機材はもっとちょっと新しいの買っちゃおうかな。
うん。
使いづらいから今のやつ。
はい。
ね。
そうですね。まあそんなですかね。あとなんかありますかね。
そうですね。
うん。ある鮫島さん。
ハッシュタグなんかあったかな。ちょびっと読んでみましょうか。
はい。
いつ頃で終わったんだっけ。
いつかな。
これ木村優さんのアマプロでいい これ、鮫島さんがアマプロで言ってた未来のゲーム機やっていうのは読んだっけ？ 3 月20日。
どうだったか、読んだような
気もするか。で、木村優さん、3月26日に、ファミコン通信通信が最近ないから D マガジンを解約しましたって言った後に、
ええ、
我々それをしてしまったんですよ、
ね。はい。そうですよ。ファミコン通信 やりましたね。
で、3月26日、鮫島さんの肋骨が治って、早くアマプロが再開されますようにと。で、そんなとこかな。愛あきさん、3月31日。今日配信されないと3月1、月1配信になるけど、今日アップ来るかなって言ってたら来たと。
そう。で、ギリギリでね。
ね、滑り込み。
はい。なんでギリギリになったか。なんだかわかりますか？
わかんない。
僕がサボってたからです。確か26とかに収録したんですよね、多分。
そう
。でね、3日ぐらいね、サボってたんです。
ああ。
いつ編集しようかなと思って。で、31にアップしたっていう。まあ、それだけですね。
4月1日、山山さん。アマプロ596回拝聴。収録時間長め超嬉しい。前回の対面収録が爆笑しすぎて、内容覚えてないくらいなので、フーチャンピオン、バイスガッツさん、就活ガンバ、フーちゃんの就活を応援されてます。
ありがとうございます。あ、そうね、スガッツさんね。前に、さっき、花見行ったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
俺、本当に人の顔が覚えらんなくて、いつもドキドキするんですよ。いつもの青山のさ、花見会場行くときにさ、
トウモロコシの会のね。
そう、うん。誰も知らない人ばっかだったらさ、まず、困るじゃん。
うん。
で、行ったらさ、小島ドッカンさん夫妻がいらっしゃって、
うん、
よかった、知ってる人だと思ってさ。ね、すいません、小出さんの、花見に来た、アマゾンプロダクツの筆川なんですけどもって言ったら、小島ドッカンさんの隣に小出さんがいるっていう。もう気づいてないんだよ。
筆川は小出さんの顔を絶対に覚えない。
おーなんて言って。おー。で、じんわり、昔の何、ブラウン管テレビが、つくみたいな、遅さで、ああ、小出さんだ。
はい。
最近別れた小出さんだ、と思って。
そう、奥様と。
奥様、ね。
フェレット離婚をした。
フェレット離婚された、ね、小出さんだな、と思って。
フェレットの、扱いで奥さんと揉めてですね。
はい。
家を出てしまう。
行っていいやら悪いやらよくわかんないですけど、ね、鮫島さんとお友達になれそうだという話を。
そうですね、話合いますよね。
そうですね。で、まあ、よかったと思って、人がいてよかったと思って。で、楽しくさ、お酒飲んでたらさ、なんか、ふくよかなカップルの人がさ、来てさ、すごい俺にこう、何、こう、にこやかに話しかけて、いやーどうもーって、いい天気ですねーなんつって、いやーそうですねーなんつって。
誰
だ？桜、もうその人はスガッツさんだよ。
あ、そうか。
もうスガッツさんもわかんなかったもう、すっごい、俺に慣れ慣れしく話しかけてくる。慣れ慣れしいよ、何回も会ってんだから。慣れ慣れしい、俺は慣れ慣れしい人だなと思いながらお酒飲んでたけど。
それは誰か分かってないから。
誰か分かってないんだよ、俺、この豚はよ。すごい。もうびっくりした。なんかさ、会話の端々にさ、デイキャッチとか、打ち子とかさ、そういう話があって、あ、スガッツさんだって
。間違いない。
間違いない。 いやー、本当にすいません。
ねえ。
もう人の顔覚えらんないんです。
いやー、でもわかりますよ。僕、名前が覚えられなくて、顔はわかるんだけど。
うん。
なんか声かけれないんだよね。なんて言っていいかわかんないから。
わかんない。本当に。もう、全然ダメ。うん。
そうなんだよな。そう、デイキャッチが終わって、
うん、
新しい番組始まりましたけど、聞いてます?
アクション。アクションね。うん。
うん。アクションって言うんだ。
そう。
で、母さん、よくあの時間帯聞いてますよね。
聞いてる聞いてる。うん。
うん、どうですか?
聞いてるけどね、やっぱり、新しい番組ってことでね、やっぱ、ちょっと足は遠のくよね。
あ、そうなんだ。
だって、その、変わり映えのしない情報番組になっちゃうわけじゃん、あの枠がさ。ってなるとさ、やっぱ、体調的にもさ、ちょっとないんだよね。パーソナリティも、それほど、こう魅力的な、まあ、なんかクドカンとか聞きたい気はするけどさ。でも、その、ジェーンスーからさ、ジェーンスー玉結び、アクション、アフターシックスでしょ?
うん。
もう全、なんか全部、なんかその、なんかサブカル集っていうか
。ああ、プロデューサー同じなのかな?
どうだろう。
そっか。
だからやっぱニュース番組が欲しいのよね。あの時間帯は。だから、貴重だったんだな。やっぱ亡くなって気づく。やっぱ狂気、もう本当に加齢臭きつい、もう本当に山形帰ってくれとか、すっごい思ってたけど。お願いだから山形帰ってくれとかさ。もう本当に、今やくちゃくちゃ懐かしいですからね。
どうなの?でも羽田圭介はくちゃくちゃしてんでしょ?
してた。びっくりした。
くちゃのレガシーを受け継いだんだね。
そう、くちゃレガシーだった。いや、羽田圭介さんっていうさ、そのパーソナリティの人選もさ、すごい不思議じゃない?
うん。
あれ、くちゃ採用だった可能性もあるよ。
どっかにいいくちゃらはいませんかね。
いませんかねなんつって。ねえ、なんか、試しに物食わせたら、ぴったりのくちゃくちゃ野郎がいるって。
ぴったりのくちゃくちゃ野郎がね。
まあでもね、さすがにね、そこは、そう言ってもね、羽田さんはね、現代に生きる若者ですよ。
うん、
あれです、狂系ほどじゃないね。
ああ、まだまだ。
もう狂系のね、クチャ音はね、聞いてらんないから、俺ぐらい聞き慣れたやつでも、イヤホン一回外すもん。もう聞いてらんないから。俺ぐらいデイキャって聞いててもだよ。何年聞いてんだって話じゃん。
そうだよね。そう。すっごい長く聞いてるもん、ね、
長く聞いてても、もうやっぱりちょっと気ぶって。うん、あ、今日、紀州南高梅だと思って。もうね、梅みたいに甘いんですよ。もうほんとね、耳の中舐められてるみたいで最高に気持ち悪いんだよね。
もう
最低でしょ?だって60のジジイがさ、耳の中ベロベロ、チュチュチュチュチュチュチュチュするんだよ。でもそれをさ、引き継いでそれを良しとしたってことは、あの時間帯はあれが良いってことなんだよね。
ツイッターで肌くちゃで検索すると、
うん、
4月4日に 14K2 っていう人がね、
うん、
肌くんくちゃができる子だ。
うん。そ そう。
ケッちゃんみたいに言わないでよ。
でも完璧にさ、あの、編成間違えてんのよ、判断。
うん。
なんて、若返りをさ、目論むんだったらもうそこ食っちゃいらないだろうっていう。若返ってんだったらそこ食っちゃ嫌だろ、
うん、食っちゃうの
嫌
だ。
嫌だよな。
うん。
でも食っちゃ入れちゃうんだよね、そこにね。うん、
入れちゃうね。ああ、でもなんかこのアクション、それほど魅力感じないんだよね。僕もラインナップ聞いてて。
そうなんだよな。うん。
そう、帯、アトロクも実はそんなに好きじゃなくて、
うん。
薄まっちゃったじゃん。
そう。
うん。土曜にやそこにコンテンツを集中してくれた方が面白かったし、聞く、うん、あのモチベーションも上がるんだけど、帯になっちゃうと、聞かないよね。
まあね、もちろん。
どうせ CM 多いんでしょって思うじゃん。
思うし、あとまあ、定時後ってのもあるし、
うん。
そこだよね。
そうだよ、
うん。もう残業しなくなっちゃったんで、僕。うん、
これから残業増えますけど。
はい。
だったらトップ5復活してほしかったな。
うん、ねえ、
うん。
毎日聞けて嬉しいって人もまあ分からなくはないんですけど、やっぱね、歌丸さんね、いくら優秀だからつってもね、あの、週に1回のペースをさ、やっぱ5つに分けることにはなりますからね。うん、
そうなんだよね。
ねえ。
1年持つかな。
わかんない。どうですかね。だからといってなんかニュース番組が復活するという気も起きないっていうか。そうなんですよ。いやなんかさ、なんかよく陰謀論者的な人がさ、この、
うん、
何デイキャッチ終わったのはね、この何安倍政権に忖度するなんとかの陰謀だみたいなことを言う人がね、
TBS ラジオにそんな影響力
ないんだって。
そもそも
そうなんだよ、ないんだよ、
うん、
そこですよね、うん、そうない上にさ、まああのデイキャッチは左向きですけどね、あのここのそのニュース番組が右だろうと左だろうと、右の番組やればさ、左が抗議するしさ、左の番組やれば右が抗議するしさ、じゃあもうどっちもやんねえってことになるじゃん。俺だって嫌だよ、そんな、なんかトラブルの多いやつ。
ああ、そうだよね。
ねえ。
トラブル多いのめんどくさい
もん。めんどくさいもん。じゃあ嫌だってなりますよ。忖度とか関係なく。ねえ。まあ、その分つまんなくなりますよね、やっぱ。うん。
だよね。
まあね、うん。デイキャッチ楽しかったしね。まあ、死んだ子を今思う気持ちで言ってますけど。
くちゃが懐かしいよ。
くちゃが懐かしいしね、本当にね、片桐さん、アシスタントの片桐さんはね、ジジイの、セクハラに耐えてた。あ、ナチュラルボーンなセクハラがね、よく出てくんの、狂慶とね、水曜のね、毎日新聞、客員、論説委員のね、近藤勝重からね、本当に あの世代特有の、こう、何、セクハラ。あなたはいつなの結婚とか、普通に言うからね。
あ、もう最悪。
もうクズじゃんって思うんだけど。
うん。
うん、
もう、気持ち悪い。
気持ち悪いんだよ。
本当
ですね。ねえ。もう今回、気持ち悪い親父の話多かったな。うん、
男はみんな気持ち悪いんだよ。ね、避けられて、罵られるんだよ、気持ち悪い。
ねえ、まあそんなですね。はい。
気持ち悪い。
はい。あとね、ちょっと小ネタ的な話で言いますとね、
うん、
今の朝ドラの、新しい朝ドラ始まったんですけど、
うん、
夏空か。
夏空。
はい。 こちらも皆さんご存知の通り、実際の、
モデルがいるんでしょ？
そうですね。女性アニメーターの、奥山玲子さん。
はいはい。
ね、アニメーターの、ハイジ、ハイジのキャラクターデザイン、作画監督でおなじみの、小田部洋一さんの奥様ですね。はい。昔の東映動画の、スタッフロール見ると、大体この人の名前が出てきますね。奥山玲子さんという。
小田部洋一さんってスーパーマリオの絵も描いてたよね。
そうです。セカンドキャリアは任天堂で、任天堂のパッケージのマリオは小田部さんの作品じゃないですかね。
すっげえ。
はい。
で、主演誰？
主演は広瀬すず。
ああ。
うん。で、当然、東映動画が舞台になるわけですから、
うん、
若き日の高畑勲も出てくるし、
お
宮崎駿も出てきます。
そう、駿役誰がやるのかね。
あ、もう、なんか対応表出てたね。
え、本当？
うん。ちょっと、度忘れしちゃったんですけど、あれですね、一番当時、東映動画のトップに、トップっていうか、作画の、一番偉い人で、森康二さ
ん
がいらっしゃいますけど、まあ、代表作、フランダースの犬、子猫の落書き等、まあ、可愛い動物を描かせたら、東大一と言われた方ですけども、これ、まあ、さすがにやっぱ、人格的にもね、優しい方だと、いうことなんですけども、ドラマでは、井浦新さんが
、
達也が、優しい目をした達也が、森安寺を演じるということでね。非常に。
すごい。
こう、廃炉オタとしてはそこら辺もちょっと興味深いですね。
まだ牧場なんですよね。
そうですね。なんかね、
上京するの？
今回の夏空は朝ドラ100回記念ということで、
うん、
歴代の朝ドラヒロインが、こう、うん、脇なり、ゲストなりで出てくるっていう、なんかすごい仮面ライダーみたいなことやってて。
ああ、そう
なんだ。第一週で出た、ゲスト客演はですね、朝ドラ第一回の、女優さんが出てらっしゃいましたよ。
へ
え。うん。
じゃあ、のんちゃんも出るの？いずれ。
まあ、のんちゃん、出たらすごいよね。
出なきゃじゃない。
そこはちょっと、まあまあ、めっちゃ気になるとこだよね。うん、
誰役がいいかね。
どうなんですかね。わかんないですけど。まあ、そういう楽しみ方があるんでね。
あ、草刈正雄さんも出てんだ。
そう、今何だから子供編でさ、
うん、
繊細孤児だった主人公が、戦友に、引き取られて、北海道で住むと。で、そこの、なんか、ハイジでいうとこの、恩師的な男が草刈正雄で、で、ねえ、よその子じゃから、何、働いて暮らせ、みたいな。子供にも厳しい、恩師。的な子で。で、まあそこで懸命に働くと。
はいはいはい。
そういう感じなんですけどね。今んとこ牛しか出てきませんね。あ、アニメのあの字も出てこないんで。でももう、草刈正雄が良すぎて、もう上京しなくて良いって言ってる人もいますね。
ああ、わかる気する。
はい。
草刈もさ、ずっとかっこいいんだけど、今もいいもんね。
うん、そうね。
真田丸の時の、
うん、
なんか、なんかさ、乱暴な演技が面白いじゃん。
面白い。
うん、
あのさ、完璧なイケメン、もうジジイになっても、もう完璧なルックスの人がさ、
うん、
あんだけ適当なこと言うと超面白いっていう。
面白いよな
あれ、三谷幸喜のね、非常に、うん、演技プランの妙というか。
いや、もう本当に、ね、草刈正雄さんといえば、あの演技 ていうか、
うん、
お父さん役だったもんね。
そうね、うん、ね、まあそういうところなんですけど、で、あ、そうそう、話がちょっと逸れちゃってさ、うん、で、あ、奥山玲子さんの作品ちょっと見ときたいなと思って、
うんうん、
あれです、Amazon プライムでね、今アンデルセン童話人魚姫っていうのが配信されてて、
ほう、
これ東映動画の漫画祭りだったのかな、
うん、
まあいくつかあるじゃないですか、同時上映でやるやつ。
はい。
それでかかったやつなのかな、ちょっとわかんない。単品かもしれないですけど、とりあえず、それが代表作なんで、作画監督やられたやつですね。
お
だったんですけどね。あ、これは、まあ、すごいね、作画が美しくてね、とても良かったですね。これすごいね、面白いんだけど、なんか、すごい、こう、なんか伏線になってるっていうかさ、この人魚姫の声当ててる人がさ、すっごい、なんか役者っぽい棒演技でさ、声優っぽくなくてさ、誰だろうと思って調べてみたら、柏山文枝さんって方で、この人、朝ドラのヒロインなんだよね。うん。1966年4月から1年間放送された朝の連続テレビ小説お花藩の主役が、
あ、お花藩、
うん、
はあ、あれか、
あ、見たことあるの、
いや、あ、有名なフォークソングの中にその名前が出てくるのよ。
そうなんだ、へえ、だから朝ドラの主演やった人が声当ててるアニメの作画監督した人の反省が朝ドラになるっていう。
ああ、すげえ。柏山文枝さん。
はい。で、やっぱこう、何、声優慣れしてないからね、結構棒演技が目立って。
うん。
人魚姫はちょっと残念な感じなんだけど、これのね、人魚姫のこう、お友達のね、
うん。
なんだっけ、あれ、あ、違う、あ、違うわ、え、嘘、ああ、あのね、今ね、俺が思ってた、俺今ウィキペディア見て驚いてるんだけど、人魚姫の、お友達のフリッツっていう、何、イルカがいるんだけど、これね、ずーっと俺、大山信代だと思ってたんだけど、
うんうんうん。大山信代恋しそう。
うん。宮城真理子って人で全然知らない人だって。
誰それ。
嘘でしょ
声の感じが似てるってこと？
あ、抜群に似てたんだけど、マジか。俺すげえ見ててさ、わ、すげえ、信代熱演だな、超面白いとか思ってたんだけど、別人でした。
宮城真理子さん、漫画世界昔話も出てますね。
うん。ショック。
アンデルセン童話人魚姫のキャラデザがすごく信代っぽいのにね。
あ、ちょっとショックだわ。もう全然、あ、信代いいなぁと思って見たんだけど。あ、そうか。あ、ぜひ見てください。俺がすげえ信代だと思った理由がわかりますから。
アンデルセン童話人魚姫ね。
はい。あ、あとね、王子役がね、志垣太郎でね、もうすっごいイケメンでいいですよ。
イケメン。
ええ。
そう、お花藩はね、早川芳雄さんの NHK に捧げる歌ですね。
そうなんだ。
うん、それに出てくる。その頃の、まあ、ドラマのこと言ってんだろうなとは思ってたけど、
うん、
本当にあったんだな、
ね、まあまあそんな感じです
ごいですね、
うん、まあね、正直言ってね、最近の朝ドラに強い期待は禁物だとは思うんですけど、
うん、
やっぱね、ちょっと満腹は相当ね、なんかマンネリ感溢れてたんでね、
満腹はいろいろケチがついたな。
つい、めちゃくちゃついたね。
もともとの話が嘘っていう。
うん。まあ、だからこそ、その、何あの、万平さんの出自とかさ、色を全部変えたのはさ、本当にフィクションですよっていうことにしないと突っ込まれるっていうところ。そうじゃなくても今突っ込まれてるのにさ。
安藤桃福は昔さ、小学館のさ、小学4年生とかでさ、
うん、
電気漫画が載ってて見たの覚えてる、
はい、人が、はいはいはい、
チキンラーメン苦労して作ったんだって、うん、すごいなって、いろいろ試行錯誤して頑張って、カップラーメンのこう、そこの部分には麺が詰まってないんだなとかっていうのが、
うん、
全部嘘だったのね、あれね。そういう話、エピソードとかすごいな、すごいなと思ってたけど、
うん、
子供心に。
はい。
大変ですね。
そうですね。いや、
やれやれな。
そうですね。はい。
あ、まあ、こう、今日はこのあたりですかね。
そうですね。はい。長く、ながら、いつもより長くなっちゃいましたね。
ね。まあ、そろそろ気温も、暑すぎず寒すぎずになってくるんで、
うん。
H2N を持ってですね、焚き火収録にチャレンジしたいんですよ。
ね、いや、何を言ってるんですか、そう。これから、話を締めようって時に、なんでそんな面白いこと言い出すんですか。
で、もう、準備は整っていて、
はい。
焚き火台は買ってあるんですよ。
鮫島さんが。
コールマンの焚き火台、キャプテンアメリカの盾みたいなやつ。
はいはいはい。
買ってるんですけど。
うん。びっくりしました。いきなり、LINE グループで、俺、焚き火やりたいとか言い出したときに。ああ、鮫島さんと、離婚のショックで。
まあ、離婚のショックはあるんですけど、
はい。
焚き火もいいじゃないですか。肋骨も折れてるし、俺は。
肋骨も折れてるし。
肋骨折れてるし、肺は、いまだに肺はね、今話してて、急に息苦しくなる瞬間、時々あるんですよ。軌道はキュッてしまったなっていう、喘息の発作みたいなのが起こってるっていう感じるんですよ、最
近。はい。
だって、まあ、木ぐらい見てもいいだろう。
そうですね。
あ、そうそう、チーム変わったって言ったじゃないですか。
はいはい。
隣の人がですね、洗濯物を生乾きにした服を着てくるタイプの。
あ、そうですか。はいはい。
男性で。
ええ。
すっげえもう肺にダメージが。
肺にダメージが。
具合が悪くなるんだよ、あの匂い。
うん。
なんかちょっと今弱ってるから、体が。
そっか。
あの匂いに耐えらない、耐えらないんだよ。うん、本当に、洗濯物はね、終わったらすぐ洗濯機から出して干してくれ。
うん。
あれ、洗濯機に入れっぱなしにして、後からのんびり干すからあの匂いになるんだよね。
うん。
湿った状態で放置すると雑菌が湧くから。
はい。
で、多くの人は、まあ、外で干せないでしょう。
うん。
なかなか。
はい。
独身で仕事してたら。
うん。
そういう時は扇風機を当ててください。
うん。
お願いします。
はい。ラジオで言わないで直に言ってもらえるかな。
人間関係が悪化するんで、それやると。僕ね、人間関係悪化させたくないんですよ。
はい、
いつも静かに暮らしてるんで。
ね
え。で、あと、今言ってるチームのリガーの人が張り切りすぎて、すっごい複雑回帰なんですよ、
会社の愚痴をラストに持ってくるのやめてもらえますかね。もう本当に締めたいんで。
仕事しててうんざりして、もうこっこも、何これっていう感じなんです。アクセル踏むのに4段階ぐらい必要な、なんか。オートマチック車みたいな感じなんです。
うん。それオートマじゃないじゃない。
うん、マニュアル並みに手間がかかるオートマ車みたいなことやってる。つらい、つらいです。これまでのノウハウが全然使えなくて。つらい。 火を燃やしたい。
鮫島さん締めてください。
ということで、
はい、
終わっていきたいと思います。鮫島でした。
デカでした。
ファイナラッピー。
ファイナラッピー。医療介護もやってます。よその国すら助けます。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路立ててやるぜ。大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会は一部としての充実感。納税をしなきゃ社会はない。社会がなければ